やりますよ。
そんだけ納税できる男に俺も
大事か。通る。俺は保証して
ない。なるほど。あ、かっこいい。それ言いたい。それを言いたいな。
はい、じゃあもう30分ぐらいかな。 Q&A タイム。 Q&A タイムがね、残らないとだ踏んで始めてたんで。
あら、
これは、ね、大成功です。なんかある人います？何でもいいですよ。セミナーに関係なくていいと思います。花粉症に目を下げる。
はい、あのちょっとさっきの自己開示の話になっちゃうんですけど、自己開示するための、切り口というか質問じゃないですけど、どんなところからやっていくのかなと。
あ、自己開示をどんなところからやっていくのか、どんなところからやっていくのか。
自分がする、相手にしてもらう、
相手に、自分がする上で今どんなことを感じているかっていうのが一つだと思うんですけれども、例えばそれ以外といったんですけど、相手にしてもらうのも含めて、なんかちょっとあんまり自己開示のやり方みたいなのが今
ちょっとあるっていうところですね。まあ、こうすればさっとできるよっていうところではないんですけど、少なくともうちで大事にしてることって、その何でも喋ればいいっていうわけじゃないんですよね。浅いところの私カレーが好きとかっていうのも、まあ、自己開示っちゃ自己開示ですけど、そんな話をいくら大量にしたところで理解は深まらないんですけど、自分は何をしたい人間なのかとか、自分の感情の動きにフォーカスするっていうのを結構大事にしてて、例えば日常の中でも感情が動いた瞬間、何を嬉しいと感じたのかとか、あとはまあ結構どちらかというと悲しい気持ちとか嫌な気持ちになった時がどういう時で、それをどうしてほしいのかっていうのが結構キーになることが多くって、嬉しいことって聞いて聞いてって言っちゃうの結構あるんですけど、例えばなんですが、シェアハウスにいても、ゴミ捨てをしないってやつが、しないって言って怒ってる人とかが、それをなんだろうな、私ばっかりゴミ捨てをしてみんながやってくれないっていう思いをずっと抱えてる状態って、それちゃんと自己開示がやっぱできてないんですよね。でも大体それネガティブな思いって発信すると相手に悪いであったりとか、その人間関係性を考えると自分のネガティブなことって伝えるのが下手っぴな人多いんですよ。まず怒りとかいう行動で伝えちゃったりとかするので、そうじゃなく、怒りや悲しみを感じた時には私はこれこれこうされて悲しかったんだっていう事実を述べようっていうのを結構大事にしてますかね。
それも繰り返していくうちにだんだん吐き出せる量が多くなっていったりとか、そういうイメージですか？
そうですね。最初の本当にうちに引っ越してきたばかりの最初のうちの人、最初の段階ぐらいの人って、そもそも自分が何を感じてるのか分かってない人多いんですよ。だからまず自分がどこでどう心が動く人なのかっていうのをちゃんと捉えてもらうところから、だし日常の中でもなんかイラッとしてるのがあったら、なんかそこでイラッとしてる、なんでそれでイラッとするのっていうのをこっちからアプローチかけると、あ、私今イラッとしてた、だってこれこれこうなんだもん、それ今度みんなにシェアしてごらん。さっきので言えば、私ばっかりゴミ捨てしてみんなもしてよじゃなくて、みんながゴミ捨てしてくれないことで私はすごく今嫌な気持ちになってるっていうふうに伝えてごらんみたいな感じで。
聞く方っていうのはどういう感じ？
もう相手の自己開示を聞くときも、そこに大事なのは事実にフォーカスするって結構大事で、今この部屋が暑いか暑くないか っていう、あ、そうそうそうそうそうそう、そう、よく僕それこそね、まあ、さっき話しましたけど、小学校の時からね、事実認識と価値認識を分けて考えるように親父に教育されてきたのがあるので、特にその人と話してて感じるんですけど、自己表現が苦手な人ってそこが分けられてないんですよ。この部屋が暑いか寒いかっていう議論ってどこまで行っても平行線で答え出ないんです。でも私にとって今この部屋が暑いので、ちょっと空調を高くしてほしいですっていうのは、それが大事なんですよ。だここでピコさんにちょっと暑いんですけどって文句を言ったら、それは自己開示じゃなくて、うん、でも僕が暑いと思ってることを否定できる人いるわけないじゃないですか。それ事実なんですよね。で、事実をちゃんと並べ合う、相手から受け何かを言われた時も、例えばそのゴミ捨てしてくれなくて嫌だっていうのも、聞いた側がすぐ自分の感情と結びつけて、そんなこと言ったって俺忙しいんだから仕方がないじゃんみたいなこと言い出したらおかしな話になっちゃうんですよ。あ、ゴミ捨てをみんながしないから悲しい気持ちになってるのね、あ、そうなんだねで一回止めるっていうのを、そういうそこで一回だ感じてることを出し切らせて、そこで一旦止めて、はい、じゃあフィードバックみんな感じたこと言っていいよっていうふうに、なんかターン分けしないですけど、やってますね。はい。
ちょっと抽象度高い話してますね。自己開示の真逆にある概念は自己防衛です。
あ、
要するに何かを開示できないってことは何かを守っている可能性が高いんですよ、はい。まあ、嫌われたくないなのか、本音を言ってうざがられたくないなのか、恥かきたくないなのか、バカにされたくないなのか、それは人によって違うんですけど、大体自己開示できないっていうのは何かを守っている時が多いと思ってもらって、まあ、大体自分を守ってるんですけど、その自分は何を守りたいんだろうって考えるのが大事、一つ大事なんです。でそのゴミ捨て、ゴミ箱、お前ちゃんとゴミ捨てろよみたいなのを言えないっていう人は、それを言って嫌われちゃうんじゃないかっていう恐怖があるから、それは自分を防衛してて開示しないわけじゃないですか。でこれをずっと溜め込んでるから爆発するっていう仕組みになってるんですよね。で今林葉さんの話で思ったのは、やっぱりコミュニケーションが下手な人っていうのは表現力がないんですよ。で自己開示も表現力必要で、ただ投げつければいいってもんではなくて、だからちゃんと表現する必要があって、そのための一つがリーズンワイ、理由を言えってこと。ゴミ捨てろよだと、これはただの主張だから、こういう理由でゴミを捨ててほしいんだっていう、そのちゃんと理由を言うかどうかって意外と大きいんですよね。でコミュニケーションが下手な人は理由がないんですよ。だから子育てしてるとよく、子育てしてる親を見るとよく分かるのが、静かにしなさい、勉強しなさいって言ってるんですけど、なんてが全部ないんですよ。だからやらないんだよとライフ言うんですけど、そこなんでショートカットするのかなっていうのはよくある。だから表現力磨くためにはちゃんと理由を言うっていうのが一個ポイントだと思いますね。
なんてまとめ上手なんだと助かりますわ。
怪しながら脳内に混ぜてました。
ありがとうございます
そんな感じの話だったのかなと。
そんな、もう本当に、うん、ね、すごい美味しく料理していただいた気分です、
はい、整いました
例えばそれによって、はい、その事実が変わらなかったとしても、そこはそんなに問題じゃない感じですか。さっきのゴミを捨ててくれないという事実があって、それを開示した後で、はい、みんながまたそれでゴミ捨ててくれるとは限らないじゃないですか、うん、だからそこはそんなに、そこじゃに問題フォーカスしないっていうイメージですか。
ゴミをみんなが捨てないっていうのも、今その事例だけで言えば、捨てない人もわざと捨てないんじゃなくて気づいてないことが多いんですよ。だし、さっきその今ピコさんが言ってくれたリーズン Y が分かんないから、捨てただ捨ててと言われても分かんないんですよね。でもその子が自己開示して、私は私ばっかり捨ててるのが嫌だから、あのみんなにも捨ててほしいんだ、そういう気持ちを持ってるってことが分かったら、その子のためにじゃあ自分も少し捨てるようにしようかなが発生するんですよね。でその子が自己開示をした上、まあ、した上で誰も何もしないんだったら、それはまあ本当に人間関係がちゃんと構築されてない ちゃんと一緒に住んでて、お互いに関係性が構築されていて、この人のために何かしてあげたいなって思われてる人であれば、気持ちを明かした瞬間にみんなの周りの人の行動変わるんですよ。
すごい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあそれ言って期待するとおかしくなるんですよ。また、なんでゴミ捨ててねえんだよっていう怒りが湧いちゃうから。うん、まあ、期待しないで伝えるっていうのは1個ポイントでもあるし、その言っても動かないっていうのはさっき言ってたように言ってる意味が分かんないっていう可能性もあるし、お前のことが嫌いって可能性もある。だからなんでこの人は言っても聞かないんだろうか、動かないんだろうかっていう、そこを理解するっていうのが一個大事かなと思いますね。
でもそこら辺はあのお願い上手とお願いベタな人の話っていうのでマリコの方が詳しい。
じゃ
次回
のセ
ミナー。次回
のセミナーっていう感じですか。
はい、ありがとうございます。
はい、他に何かある人。
おいが
し。じゃあ大吾さんどうぞ。
さっき少し休憩時間の話したんですけど、その強さを高める方法っていうところで、自分が思うその強さを高めるにはどうしたらっていうのを考えたら、一つは経験とか体験を積み重ねていくっていうことと、二つ目はそれを自分がちゃんと緊張感を感じれたりとか、まあ、そういうレベルの人たちとこうやっていくこと、三つ目はまあ自分自身 の、 そのエネルギーマネジメントというか、まあ、フィジカル面だったり、なんか知性とか精神性を高めていくっていうことなのかなと思ったんですけど、なんか どうかなっていう。
究極に一言で言えば、柔らかくなることです。
柔軟性というか。
柔軟性、まあ柔軟性と言ってもいいのかな。もうちょっと違い方すると、
あ、脱力。
脱力とか中庸に近いかな。
うん、中庸、あ。
本当に強い人は中庸です。こんなんで終わらせていいんですか、雑すぎますか。え、強くなりたいと思わない方がいいですよ。
あ、強くなりたいっていうその言葉の定義が違うというか、
うん、
世に言う強さっていうのと本来その器的な強さっていうのを分けて考えた方がいいっていう、
まあ、そもそもあり方なんでなるものではないってことですよ。
あ、
うん、Do か Be かってやつ。強くなるっていうのはこれトレーニングとか必要になってくる。強くあるっていうのは実はこの瞬間からできるものなので、どっちかっていうと俺が言ってた強さっていうのはそっちより、いや、でも林田バスさんが磨いてたスキルっていうのは多分その Do 寄りの強さで、
まあそうですね。
で、そのシェアハウス入ってからの身につけた強さっていうのは B 寄りの強さで、そっちを多分入れたからよりうまくいってるってことだと俺は思いますよね。だから柔軟性とか受け入れ、どれだけ受け入れるかとか、うん、ふにゃふにゃしてるのが気にです
よ。この遊びが、ね、うん、あると大事ですよね。
それこそさっき言った余白があるとかっていうのは大事かなって思いますけどね。
ちなみにあのエレコでいうところのクマさん、あのあまりにもこのグラフの大きさがでかすぎる人クマって言うんですけど、こういう人余白がない人が多いんですよ。あの
でですね、グラフに
そう意識がでかすぎて、いや、悪いことじゃないんです、悪いことじゃないんですけど、あのなんでグラフが大きくなるかっていうと、まあ、エレコマダの人はあのアンケート答えていただくと分かるんですけど、自分が意識をどこにどれぐらい向けてるかっていうのがアンケート答えていくと分かるようになってるんですが、要はですね、多くの人は意識してるものとしてないものっていうのがあるんですね。なんか例えば自分は論理的に話すのが好きだから、論理的に話すことについては意識はしている。逆に共感性っていうのは苦手だから、苦手っていう意味で意識はしている。でもなんか計画性ってちょっと考えたことなかったなってなるはずなんですよ。でエネルギーがでかくなる人っていうのは、質問項目の全てについてこれはこう思う、これはこう思う、これはこう思うってもうすっごいしっかりしてる人なんですよ。だからどっちでもいいしケースバイケースだわっていうのがない人がものすごくでかいグラフになるんです。のね、あ、ものすごいでかいグラフになった人は、あ、この人はいろいろ意識が高すぎて、となると周りの人とトラブル起きやすいよね。クマさんはクマさんの感じでこう触られると人間死んじゃうから気をつけてほしいなっていうのはあります
。強い人はぶつからないんですよ。
そう、
うん、弱い人ほどぶつかりますからね、衝突が多いと思ってもらっていいと思います。だから変なこだわりとかプライドとか 固定観念とか執着とかそういうものをどんだけ捨てれるかっていう話になってくると思いますよ、ね、どっちかというと足すより引くです強くなってくる。
あ、そうそうそう、エレコでも「引かぜ」って出たらまず引かぜを伸ばすよりも先に血水を諦めることから始めなさいっていう話します。うーん、例えばですけどね、うん、
引く方が大事だな、捨てていく方がと思いますね。他に何かある人いますか？火災ファミリーの方は何かないですか？
火災ファミリーなんだそこ。
多分ね、あれ全員水なんですよ。
全員水、あ、全員水水してるんですね、あそこら辺は。
そうなんです
か。あ、どうぞ。
私が
エレメントコードの質問を
読む。あ、もういいですよ、もちろん。
あの、これ見て、あ、例えば私だと、あ、水しかないみたいなのが分かるじゃないですか。
はい。
その後はどうしていくのか、水を伸ばせばいいんですか、それとも足りない部分を
補
うように
生
きていけばいい。それまた、その時々に。
逆に、エレコの結果は、まあ、心の健康診断と言ってるんですが、今あなたはこういう状態ですを示すところなんですね。でその後それこそどうなりたいかにもよるんですよ。水しかないっていう結果を見て、そうだよねってそれで自分納得いって、それが自分らしさだって思うんだったらもうそのままで全然いいと思いますし、あ、もしかして私が今苦しんでるのって水しかないからなのかもしれないって思ったら、他のエネルギーを自分の中に育てるっていうのも大事だし、他のエネルギーを補ってくれる友達仲間を作るっていうのも大事だし、その結果を見て自分が自分らしさをそこにどれだけ感じるかどうかなところが大事です。そうです。なります、結構変わります。
すが水さんです、ずっと言ってるやつ。それでいいんですけどね。
いいんですけど、そうそう、なので全然たまに何かあった時とかに、最近落ち込んでるんだよな、さ今の私の心でどうなってるんだろうって思ったら受けてもらうとか、テンションが上がって仕方がない時にやってみるとか、そういう感じで、まあ、ただですね、受けたその時その時で真逆にブレるみたいな人がいると、どんだけ不安定やねんってちょっと
人格変わってる。
そうそうそう、日風が水地、たまにいるんですよ、日風から水地、水地から日風みたいになる人が、ちょっともうなんかその変化具合がちょっと課題だねっていう。
なんかさっきのエレコの話と中央の話を言うんだったら、火にも風にも土にも水にもなれる人っていうのが結局、まあ、場合によってね、エネルギー出せたりするっていうのが、いや、全部強くしろってわけじゃないですよ。
はい。
そのエッセンスを全部持ってる人っていうのが多分、中庸に近いと思うんですよ。
あー、そこに関してはちょっと、ディスアグリーで。いや、僕、エレコのイメージって、もう地球の生態系をイメージしてくださいって話をよくするんですけど、魚が海に潜れる必要があるのかと。あ、鳥が海に潜れる必要があるのかと。魚が空を飛べる必要があるのかと、
うん、
言ってみれば、じゃあ魚っていうのは血水のエネルギーだと、鳥が火風のエネルギーだと、で鳥は鳥であることが今で言うと重要っていうか、ありのままなんですよね。だから自分が地位や水のエネルギーを発揮する必要はないけれども、周りの人に地位や水を押し付ける必要もないし、地位や水がないことによって、海に潜れないことによってなんかあるデメリットって生き物的にもあると思うんですけど、それはそれでそういう生き物なんだからというふうに自分で受け入れて生きていけるかどうかみたいなところがあって、だなんていうか、エレコはあなたこういう人ですよって決めつけるものじゃなくて、今あなたこういう傾向になってますよ、今の状態でしかないので、水として生きていきたいなら水として生きていってほしいし、そのないものねだりをしない状態、自分が一番精神のバランスが保ってられる状態ってどれなんだろうっていうところで、黄色と青とピンクのグラフが形が一致してると、あ、それが 僕がイメージするエレコの上での中央かなっていう。
なるほどね。そこはだいぶ権威相関。
相関、そういう、見解の相違。見解
の相違がありますね。なんか俺例えばチミズなんですよ。でベースチミズなんで別に俺はチミズを変えようと思わないんですけど、はい、例えばコミュニティを作るときとかビジネスやるときに俺は火のエネルギーと風のエネルギーを使わなければならないときも来る。それを出せるのが俺は多分中央だと思います。で、俺は人に頼るって言ってもあれなんですよ。火風が強い人に集めて任せて任せたよってやってもらってっていうのもありなんですけど、これ自分で自由自在にできたりしたら究極の理想だよねっていう理想です。
ピコさんそれ別に無理してないからいいですよね。
あ、余裕で。
そうです。無理してる場合がダメなんですよ。別のエネルギーを。うん、チミズで火風を頑張る人って、潜在的なチミズ、潜在的にはなんか黄色いグラフがこうチミズにこう出るんですよね。うん、の後に思考レイヤーが火風になっちゃう。これって。チミズである自分を否定しちゃって火風に伸ばそうとしてる。これは違うと思うんです。
それはもう中央じゃないです。
そうなんです。今これ僕3つのレイヤー一応全部火風で重なってるんですよ。火風で重なった上で水や地も少し伸ばそうと思ってるし、たまにこのピンクのグラフがもっと大きくなることはありますけど、基本的に1番が火で2番が風であるっていうことは全レイヤーで変わらないんです。なので3つのレイヤーがどれぐらい一致してるかっていうのも数値化されるんですけど、一致度 80% 以上が中央かな、うん、みたいな感じの、うん、なんか感覚があります、はい。
まあ、一致しました。そう、まあ、ベース大事にして出せればいいよね。
はい、
ことですね。だから何でもかんでもベースなくすっていうのはそれは違うってことです。
ベースなくして頑張ってる人だから一致度がマイナスいくつとかになりますからね。うん、あかん
っていう感じです。はい、誰が質問したかも分かってないから、あさみさんか。じゃあ次の質問ある人いたら。
はい、ひとりちゃん。
たくまりこ会議について聞き
たい。マリコいなくなっちゃった。いいよ。
どんなこと話してるかっていうと、どんなこと気をつけてやってるのか、あそういうちょっと内容が聞き
たい。でもあんまりただ話し合うとかじゃなくって、ベースはその本音の自己開示と愛からのフィードバックだし、なんだろう、特にうち我々は、僕が引かせてマリコがチミズなので真逆なんですね。真逆なのでそもそもは理解し合えないベースでいるので、だよりさっきの話、自分がこういう思いを持ってるよっていう事実をちゃんと伝える。でそれをなんだろうな、まあ、内容はその時その時によって違うんだけど、でも今自分がずっとモヤモヤしてること、これを話したらマリコに嫌われちゃうんじゃないかな、怒られるんじゃないかなと思っても、それを話した方が2人の未来にとって大事だなっていうことはなるべく話そうと思っています、みたいな感じで。
みたいな感じだそうです。
コミュニケーションの取り方はだから、シェアハウスでやってるシェア会とあんまり実は変わらない。
うちもね、奥さんが引き風なん
で。奥さんが引き風ってすごいですね。
そうなんですよね。重々わかりますよ。はい、これは、ね、理解し合わないとうまくいかない。
そう。違いを分かってないと本当にうまくいかない。
他に何かある人いますか。
はい、
なんか今さっきちょっとテンション感情が触れてる時にやってみたらどうですかっておっしゃってましたけど、はい、そういう感情がどっちかに触れてる時よりも割となんだそ淡々と過ごしている時の方が本来の資質が出るんじゃないのかなっていうのを思ったので。
あ、そうです、それはそうです、それはそうです。
だから、まあ一番中央というか一番落ち着いてる時にやって出てきたのが割と自分に一番近い結果で、今触れてる時に出てきた時は今ここがこうなってるんだなっていう時の確認よっていう意味
もうおっしゃる通りです。精神不安定な時は不安定な時でやっていただくと、不安定な心の状態が目に見えるので、 あ、なるほど、ここにブレが出てるから私今不安なのねみたいなのが分かってくるので、あ、じゃあこのエネルギーを発揮するのやめようだとかみたいな、その不安定やガーってなってる状態から次一歩進むための参考にしてもらえるかなっていう感じです。
他に何かある人いますか。
はい、
はい、
表現力が皆無なんですけど、
皆無、表現力が皆無、俺はもう死んじゃいますよほうこれね、ぜひあれしてください、あの劇団の演技の話どうぞ。いい
風に来ますよ。ちょっと難しいな、表現力がどうやって鍛えられるか。
林原さん、劇団入ってた、入ってた。
いや、一応僕の師匠、そんな、うん、師匠がその演劇を通して日常を豊かにしようっていうので、その表現力を教えていらっしゃる方なんですけど、なので、あの、まあ、表現力どうやったらできますかの専門はその方側なんですが、でもなんか一言でっていうのなかなか難しいんですけど、ちなみにどういう自分のどういうところが表現力ないと思いますか。
頭に持っていることをそのままこう言葉にできなくて、違う熟語を使って、それ違う
熟語、
あ、言葉が出てこない、
言葉は違う言葉で出てきているような、で、なんていうかこうフィーリング、形じゃなくて雰囲気で話して
話がわからない。言語化が苦手ってことかな。
そうですね、うん、あの表現力がないっていうふうにくくっちゃうと、まあ、コミュニケーション力がないでもそうなんですけど、うん、コミュニケーション力って結構幅広いので、あのどの部分ができないかにもよるんですよね。で、今の聞いていくと、今のだけ切り取るとボキャブラリー増やしたらなんとかなるんじゃないですかとも思うんです。今自分があの思ってる言葉が出てこない、違う言葉になっちゃうとか、雰囲気で喋っちゃう、雰囲気で喋っちゃうのがあると、この、 あの課題持ってる人いい、結構聞く話聞くんですけど、それこそ水の人に多いんですけど、なんか言語化が下手だな自分って思っちゃう人多いんですけど、あの単純にボキャブラリーを増やしたら解決する問題ってあるんですよ。自分が自分の持ってる思いを表現する言葉が知識としてないから出てこない。で、そういう人はそれをやればいいんですけど、そこでポイントとなるのが、なんか勉強して頭が良くなる必要はないんです。知識を入れようじゃなくて、とこういう人はね、感情表現のね、ボキャブラリーだけでいいから増やしてほしいんですよ。例えば感情ってよく喜怒哀楽、喜怒哀楽ってベースの4つなんですけど、怒りって言葉だって、怒りって感情だって、すごいこうレベルがあるわけじゃないですか。ちょっと怒っていう場合とね、激怒プンプン丸とかいろいろあった、なんか段階があったわけじゃないですか、あれも、ああいう言葉も。そういうふうに、今自分のこの感情ってどのレベルのが正しいんだろう、怒りの感情なんだけど、それをなんかどのレベルの怒りとして捉えるのがいいんだろう、そもそも怒りっていう言葉、どういう言葉が他に置き換えられるんだろうとかっていう、感情のボキャブラリーだけでいいから、いろいろこれ漫画読んだり本読んだり、自分の好きな映画見たりでも何でもいいですし、そういう人が感情表現をしてる場面をたくさん見て、あの感情のボキャブラリー増やすだけで、これは結構いけますよ。あの僕の友達でこれ苦手だった人が、あの漫画のあのキャラみたいな気持ちなのよっていう表現をするようになったんですよ。あの場面分かるでしょって、その、まあ、同じ漫画は読んでれば分かるので、それできるようになったらコミュニケーションがスムーズになりました。なので、あのそういう感じで、え、伝わります？
伝わります
。はい、俺から話すことない。ない
の？いや、まあ、いろいろありすぎて困っちゃうな、これな。言葉で勝負しなくてもいい人もいるしね。
そうそうそう。
例えば俺とかって言語化の 言語化できている最たる側の人間なんですね。だから林原さんをメルマガで紹介するとかってあんなの難しいんですよ。
ありがとうございます。
苦労するんですよ。で逆に、全然いいですけど、俺は得意だから言葉を使って仕事をしてるだけだ、ここと言葉とか文章を使って仕事をしてるだけであって、じゃあこれ絵でやってくださいねって言われたらもう死ぬんですよ。
あ、
ふざけんなったんですよ。だから自分が一番得意な表現の仕方って何かなっていうのをまず知るっていうのも一個大事かなって思いますね。うん、
それ
今日林原さんを俺ここに呼んだら、もう林原さんが言語化能力高いから呼んでるんですよ、そもそも。
ああ、お願いします。
それすごいなんかね、言語化能力低い人をセミナーに呼んでくるべきではないじゃないですか。みんな困っちゃうから、俺も大変だし。でもなんかなんだろう、アートを楽しもうみたいなイベントだったら、もっと適材の人とかいたりするわけですよね。むしろ俺がいらないわけですよ。
僕も使い物なんですね。
使い物なんですよね。一実行者になるんですよ。っていう感じで、自分の一番得意な表現の仕方、音楽なのか絵なのか写真なのかね、いろいろあると思うんですよ。でキャンドル作るのか、キャンドルなんか俺も作れないですから、やっぱ自分でいろいろ表現してる方いらっしゃるので、自分の表現何でしようっていうところを見極めるのもいいかな。他の子は諦めてもいいですよっていうとか、
うん、
最初は、はい、と思います。他に何かありますか？もうあんまり時間ないですが、
さっき村瀬さんが言うパワーを言う、はい、どうぞ。
シェアハウスのいいところっていうか、
はい、
多分2年半ですごい劇的に変わったとおっしゃって たじゃないですか、
はい、
ってことはやっぱり他の人もやっぱり変わってるのを目撃したりと
か、はい、
影響し合ったりするところがやっぱり違う。
ありますね、そういうこと、はい、
目的っていうか、何でしょう、一番やって、あ、これだからやってられるんだな、できるんだなっていうか。
僕が今シェアハウスをやる上で
一番、まあ、メリットって変ですけど、
はい、
これだからやりたいんだみたいな。
あ、なんだろうな、さっきの言えば本当に逆に僕今シェアハウスで暮らし始めてから、もう一生シェアハウスで暮らしたいんですよ。シェアハウス以外の暮らしがもうあんまりこう村社会を知っちゃったら個人主義に戻る理由があんまないみたいなイメージなんですよね。別にシェアハウスでみんな暮らさなきゃいけないというわけじゃないですけど、なんていうか、僕にとってはすごく修行の場でもあって、人とつながる、人に自己開示をする、人の気持ちを受け止めるっていう、その村社会を作っていく上で大事なスキルが、一番練習しやすい場所がシェアハウスなんですよね。なので、その常にその人とつながり合う、自分の本音の自分で生きていける環境っていうのが、まあ別に家族だけで、リアルな家族だけで暮らして周りの人とそうやってつながっていけるならいいんですけど、別に家も一緒にできるんだったらそれに越したことなくないみたいな感じなんです。はい、
自分1年間寮に住んだことがあるんですけど、
はい、
これ大事なのはシェアハウス入ったからといって、寮に入ったからといって全員が全員心開いて、
あ、そうですね、
輝いて羽ばたいていくわけではないんですよ。当然さらに塞ぎ込むやつも出てきたりするんです。
はい、
で林村さんのところのシェアハウスはちゃんと運営してるからいいと思うんですけど、寮とかは別に運営はしてないので、これさまざまな人間模様を1年間で見てたんですよ。沈んでいく人、明るくなる人、友達をいっぱい作る人とかね。でそこで俺その1年間ですごい人間理解進んだんで、
あります、ね、
やっぱ一緒に住むっていうのは一番人間理解進みますね。
進みますね。
もう全部見れるんでね。うん、
ああ喧嘩も起きますよ。
喧嘩も起きます。泥棒とか現れますか？
あ、泥棒は今のとこ落ちないな。
ちょっと
落
ち
んとこ。でも聞きます。
40人もいたんでね。
あ、
泥棒は
いた人、はいはいはい、トラブルはよくシェアハウス仲間から聞きます。
そうですね。
家賃滞納が続いたりみたいなことはやっぱありましたので、さすがにそれが続くと追い出さざるを得ないかなみたいなのはありましたけど、
っていう感じなのかな。
だから、ちなみに ちなみに今月から、女子ドミが2人、男子ドミが1人空いております。興味がある方どうぞお声掛けください。
いいと思います。
で軽く言おうと思ったんですけど、なんかちょっと何回かちょっとね、いやらしい言い方になっちゃったね。
いやいや、いいじゃん、行ってもいいしね。いいですよね、あそこね。
高円寺から歩いて、JR 高円寺駅から歩いて5分。
うん、すごい家も広いし。
ちなみに、いつか自分の家族を作るための練習をする場所っていうコンセプトです。あの、いつき抱っこし放題、いつきのお世話し放題です。
最高です。
練習してください。はい、
あと、まあ、多分ラスト質問ですね。
はい、
っていうと上げづらくなるのかな。お、さすが、どうぞ。
すいません、あの、毎月本音を言う試合会っていうのをされてたっていうところで、はい、結構その自分の本音に気づけない、私もそうなんですけど、その自分でこれが本音だと思っているのに実はそうじゃなかったとか、
はい、
自分で本音に気づけない人って結構いらっしゃると思うので、ぜひその辺のなんかこういう本音を出す方法で、
あ、
思ったことを言っても、はい、これは本音じゃないこととかもある、
はい、
その辺に関して本音を伝える、自分の本音を出すっていうところの方法として、
はい、そうですね、まあ、あのどちらにしろ練習が必要なものではあるんですよね。こうしたらいいよですぐパッと本音で出せるようになるものじゃないので、自分の中で自分の本音を探しやすくするコツみたいなのがあるんですけど、それはちなみに僕はエレコの属性によって違うと思ってます。どこにフォーカスするのが一番いいのかみたいな、こう違うのがあるので、その、まあ、うちのメンバーも全員エレコやってもらってるので、どの人がどういう性質だから、シェア会の話とか聞いてても、こいつこの属性のくせにこんなこと考えてるはずねえよなみたいなのがあるとツッコミが入るわけですよ。本当にそれ思ってるって周りからツッコミが、やっぱそれが入れやすくなるのでっていうのがあるんですが、本音に気づきやすくするときって、まあ、一個は人からフィードバックをちゃんと受けるってことなんですよね。自分で今 これが本音かなと思って言ったものが不思議と相手に変なんか相手に伝わった時に、その相手から見たらなんか隠し事をまだしてるんじゃないかなっていう違和感を自分以上に相手が感じ取ってるって結構あるんですよ。でそれをちゃんとアドバイスをするじゃなくてフィードバックをするっていうのをうちは徹底してるんですけど、だからあなたこういうことした方がいいよじゃなくて、今のさ言い方すごい心が乗ってなかった感じするんだけど、なんか心になんか引っかかってるものあるんじゃないのとかっていうフィードバックをしてくれる人がいると、どんどん本音で見つけやすくなります。ので、でもこれをするためにはまず自分が話してみる必要があるんですよね。で目の前の人、まあ、誰でもいいですけど、友達とかに話してみて、今の私の話どう思ったって聞いてみるといいです。で、まあ、もちろんその人との関係性にもよるので、その人が別になんかどうでもいいやと思ってたらあんまりいいフィードバックくれないかもしれないですけど、本当にちゃんとなんだろう、自分がその人のことを信頼できるという関係性だったら、その人からでもさそれあなたらしくなくないって言われるか、超いいねって言われるかでやっぱ違ってきますいう感じで見つけてってください。どう、
あ、
どう、
あ、ちょっと話しますね、
はい、
本音って言ってしまえば自己理解のことでもあると思うんですよ。自分のことが分かんないってことですよね。で自分の理解の仕方って消去法なんですよ。でちなみに言っておくと、自己対話では一生見つかんないです。
そうですね、
要するにいろんな人と深く関わることで自分で言う人間が分かるんですよ。例えば林原さんと喋って、うわ林原さんと俺全然ここ違うなってなったら、それは違うってことが分かったってことなんで、自分の輪郭はえぐり取られるんですよ。ちょっとだから林原さんの自己理解が一気に進んだのは、いろんなタイプの人がいて、あ違う違う違う違う違うって消去法が多分一気に進んだんですよ。でだんだん自分という人間の形が見えてきたっていう状態になってるから、多分スピードが速かったし今は分かるようになってるってことだと思うんですね。で俺もお客さんと触れ合うと、基本的に消去法、お客さんの話俺が分かるので、うわそんな考え方するのかみたいな、俺はないなって言ったら一つ自己理解が 進むわけだし、俺はこれを嫌がる人間なんだなって本音が分かったりするわけですよね。だから人と深く関わることで、まあ、消去法的に本音とか自己理解っていうのは進んでいくので、そういうやり方で人といっぱい関わっていくっていうのはよろしいんじゃないでしょうか。ということでね、あと2分しかないので早くお帰りください。
そういう感じなん
ですか。そうなんですよ。一応ね、今日はこれで終わりなんですけど、はい、まあどうでした、よかったですか。
あ、 すごくなんか今日は ありがたかった。の今のなんかこう締めかと、びっくりして今ちょっとなんか
こう急に締めるんですよ。
急に締めるんですね。
時間がないのでね。
あ、なるほど。
なんでまあ急に締まりますけど、まあなんか質問あったらまたメールとかくれたら橋原さんが答えてくれると思います。俺は答えないつけたら、あ、
Facebook やってらっしゃる方はぜひ今日いたよって言って、
ね、
申請をいただけるとありがたいです。
まあ、これも頑張って答えますよ。
ああ、よろしくお願いします。
音声だったら答えます。
ああ、なるほど、
うん、もし面倒くさい。
ああ、僕ね、1対1が面倒くさいんですよね。だからなんか質問スレッドみたいなの作ってくれると答えます。
了解です。ということで、お疲れ様でした。